大金すみのりの味噌汁にはなりません。はいどうも、俳優の大金すみのりです。第31回配信、今月もよろしくお願いします。もう春ですね。4月14日配信ですか。もう春真っ盛りですね。今年はなんか桜の開花がちょっと早いなんて話を聞いていた気がしたんですけど、どうなんですかね。3月の下旬ぐらいに開花宣言が出てたっていう感じだったと思うんですけど、皆さんお花見は行かれましたか。ええ、春になると僕はいつも思い出すことがあって、自分が24の時の大学の院ですねを卒業するときに、当時自分の同級生ですごい好きだった女の子がいたんですよ。ちょっと釣り目で、目元がねこう強めの女の子で、僕そういうちょっと釣り目の女の子が好きなんですけど、その子と、デートをね、卒業式の前の日だったかなをしたんですよ。で、もともとその子と、僕学生時代に学校の先生になろうと思って教員の免許を取って、で地域の学校の中学校の時ですね、その時は中学校の、中学1年生とか2年生のちょっと勉強が苦手な子たちが放課後残って、その勉強を教える、で僕らがこう勉強を教えてあげて数学を教えてたんですけど、その数学を教えて一緒にこう、まあ、受験生までいかないけど勉強できるように面倒見るっていうのをやってたんですよ。まあその時また学校の先生になりたいと思ってたからね。でやってたんですけど、そのバイトを女の子、その例の釣り目の女の子と一緒にやってて、で結構いい感じだと僕は思ってた、僕は思ってたんですけど、でちょっとさっきのデートの話に戻るんですけど、卒業式の前の日に、当時東京スカイツリーがまだできてそんな間もないぐらいで、東京スカイツリーの外周って回ったことあるかなと思うんですけど、結構距離があるんですよね。一周20分ぐらいかかるかな、歩いてあると。そこをデートでぐるーっとこう回ってやるっていうのを最後デートの終盤にやってたわけですよ。でただもうね、すごい緊張してて、デートの終盤に外外周一周回る間にほとんど喋れなくて、でその喋れないんだけど、その日告白するって決めていたから、どうしようって思ってそのまま2週目に入るっていうのをやってしまって、でまあ告白して玉砕をしたっていうのはあるんですけど、まあね、そんな苦い思い出がある春でございます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
今日ちょっと息が上がってる感じなんですけど、どうしようかな、ラジオで話そうかなって思いながら悩んでいたんですが、ちょっともうどうしても自分の中で消化しきれない部分もあって、ちょっとラジオで話をして思いの丈みたいなのを、残しておこうかななんていうふうに思って話をするんですけど、ちょっと先日祖父が亡くなりまして、もうかなりいい年というか92歳だったので、まあ大往生ですね。で家族で僕結構親戚付き合いが少ないので、初めてそういう亡くなるっていう、まあ、訃報ですよね。そういうのを初めて経験をして、結構いろいろ思うことがあったわけなんですけど、まあ、平日に突然夕方ぐらいに訃報を聞いて、でうわーと思って、 で、でもな、去年から結構体調を崩して心臓を患ってたんですけど、入退院とかも繰り返していたりとか、最後の方はこう食事もあんま食べれないような状態になってたんで、まあまあしょうがないかなんて思いながら、第一発見者は僕の弟だったんですけど、祖父母の実家に、実家と祖父母の家に平日夜バーッと行って、で、ちょうどその日に祖父が一人になってしまっていた瞬間があったので、2、3日ぐらいちょっと亡くなってから空いてしまったんですけれども、見つかるまでにちょっとそういうのが見つかってっていうような状態になってて、もう電話越しで弟とか、一緒に発見した祖母とかですね、がもうわーって結構すごいパニック状態になってるっていうようなのが電話でかかってきてみたいなのを経験したわけなんですけれども、うちの祖父はですね、結構しっかりしている祖父で、若い頃というか仕事はもともと国家公務員で気象台で勤めていてですね、かなりこう里い、方だったんですね。従いまして90超えたんですけども、かなりこういろんなことを自分で一人でできるっていうような状態になっていて、で逆に祖母はもう結構早めに、認知症が始まり、認知症っていうのもあれなんですよ、僕が子供の頃とかだから20年とか25年ぐらい前の段階でもう弟と僕の名前を間違えるっていうのを日常的にやってたんで、もはやそれは認知症なのか、まあでも70代だったら認知症ぐらい出るかなって思いながら、祖母との記憶っていうのはまあもうずっと名前をちゃんと呼んでくれない祖母っていう感じだったんですけど、祖母がですね、まあそういう認知症になったので、いろいろ祖母の銀行の口座だったりとか病院のいろいろとか、まあ、かなり祖父おじいちゃんにですね依存をしているっていうような状態であったんですね。従いましておじいちゃんがこう亡くなったっていうことになった時に、結構いろんな大変なことが起きて、まずまあ認知症で一人で過ごせないっていうんで、こう入退院を繰り返してた祖父は家に帰れない、二人で暮らしてたのに家に帰れないっていうような状態になって施設に入ったりしてたんですけれども、その施設のお金とかを祖父の口座からこう下ろすような形になってたんですけど、こう祖母の口座が動かせないっていう状態になってて、どこにカードがあるかもわからないし、どこに通帳があるかもわからないし、番号も覚えてないみたいなそんな状態になってて、一緒にこうわーっと家の中こういろいろ探したわけですよね。そしたらなんか、私タンスの中に全部入れてると思うんだとかって言って、タンスの中こう見てったら、もういろんな通帳だったり、なんか介護のそういうのだったり年金だったり、そういうなんか大事なものが全部タンスの奥の方からポンポンポンポン出てきて、なんかリスみたいだなと思って、こう弟と笑いながらこう引っ張り出していろいろやってたわけなんですけど、まあちょっとそういうのがあって、いやーもうちょっとね、こうそういう認知症になった祖母を連れて銀行に行って、いろいろそういう銀行が使えるようにいろんな手続きをやりながら、祖父のその葬儀とかっていうのもやってみたいな。で祖父の葬儀もね、ちょっとねかなりこじんまりとしてやったんですけど、ちょっと親世代がいろいろ都合があって、なかなかこういう喪主とかっていうのをやれるような精神状態じゃなかったりとかっていうのがあったんで、僕が弟と一緒にこう喪主をやってみたいなのをこうやったんですけど、まあね、そうするとね、昔の人なんで、祖父はですね、兄弟がいっぱいいたりして、その兄弟から、全然知らない、僕から見ると、大おじですよね。祖父の兄弟とかがこういっぱいいて、弔電を送りたいとか、そういうのがあったりとかして、知らない親戚がいっぱい急に出てきたりとかね。で、そういうのが、たくさんあって、もう疲れたなっていう感じ。でそんな中、まあ結構揉めるね、遺産の相続とかあるわけじゃないですか。でね、祖父はすごくしっかりしてたっていうの先ほど言ったんですけど、遺言書が残ってたんですよね。で知らなかったんですけど、遺言書ってあれ勝手に開けたら、まあ、過料って書いてあるんですけど、まあ、いわゆる罰金なんですかね、お金が取られちゃうっていうことなので勝手に開けられないわけですよ。で勝手に開けられないんで、僕は家庭裁判所に初めて行きましたね。その家庭裁判所に持って行って、 遺言書を開けていいよっていう許可をこう得るためにいろんなものが必要で、で戸籍がね必要なんです。それは本人とあと相続受ける人、だから僕で言うと僕の母親と母親の兄弟、お姉さんがいるんですけど兄弟、僕から見たおばさんですね、と祖母と、まあ配偶者、そのあたりが相続人になるんですけど、みんなの戸籍が必要ってことになって、でそれも取りに行くっていうのがあるんですけど、それをねやるっていうことになった時に家で話してたんですよ。遺言書をね、兼任っていうのやんないといけないんだけど、まずおじいちゃん の, その生まれてから亡くなるまでの戸籍を取らないといけないんだっていう話を家でしてたら、その一緒に遺品整理してたお袋が急にまずいって顔して、えと思って、でそのままこう手を引かれて、こうタタタタってこう引っ張られて、こう扉パタンって閉められて、こう密室の状態で急に真剣な顔になって、言わなきゃいけないことがあるって言われたんですよ、お袋に。何と思って、この局面で言わなきゃいけないこと、怖い怖いと思いながら、でそしたら、実はさ、もう一人いるんだよって。もう一人、いやいや、ちょっと待ってくれと思って、もう怖いよと思って、っていうのはもうね、僕まず母親バツ2なんです。で僕は初めての父親の子供なんですけど、なんかそういう結構いろいろな複雑な事情の中で、実は僕と弟が母親は一緒だけど父親は違ったりとか、そういう複雑な家庭環境の中でもう一人いるって言われて、おいちょっと勘弁してくれよと思って、なんだと思って、でそしたらなんか、あんたさ、この間この辺の近くに通った時に、あそこ住んでたことあるんで気がするんだよね、子供の頃みたいなこと言ってた家あったじゃん、ちっちゃい 1DK ぐらいのちっちゃい家があったんですけど、そこに、いやね、本当に住んでたのよ、あんたが言ったみたいに、つって、え、何、つって、え、あのね、つって、半年だけこう婚姻関係にあった男性がいたんだよ、つって、は、ちょっと、どういうことと思って、そしたらバツ3だったんですよ、母親が。で、おいと思って、僕てっきりお袋バツ2で、僕の直接の父親っていうのは一人目でとかっていうのがあって、ね、みんなもしかしたら知ってるかもしれないけど、舞台で1963年生まれの男っていう舞台を一人舞台でやって、それは僕の出生が分かんないからとか、そういうのいろいろやったの、のそういうのがあるのに、もう一人間になんか父親だった人がいるみたいなの言われて、もうぐちゃぐちゃですよ僕は。もう勘弁してよと思って、でももういろんなことあるから、どうでもいいから、分かった分かったっていうふうに言ったんですけど、でもやっぱね、もうどうしても我慢できなくて、お前さ、お前ふざけんなよって、お袋に初めて言いましたね、お前さって。もうやっぱいろんなことが起きるよね、本当に。そういうなんかこういう時って、いや、なんか不思議な距離感に家族でもなるなって思いますけど、まあもう本当に人間が感情とかそういういろんなものが処理できなくなった時っていうのは、いろいろこう身に守ってた、もう身でこう固めてたものっていうの全部剥がれてくるんだなと思って、もうお袋に対してのそういう優しさとか敬意みたいなの全部外れて、お前さってなる、まあ、そんな話でございました。大変だったよ、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
そんな葬儀があった翌日に3月の舞台をやった舞台東京ララバイでございますけれども、今年も10ヶ月連続でやるということで、4月は、また4月の第4火曜日に 東京の板橋ファイトでやりますので、ぜひご来場いただければなというふうに思います。今年は去年の探偵役を、卒業し、天使役ということでカルト宗教の教祖みたいな天使をやってるわけなんですけれども、まさに宗教っていうのは、人間が考える、そういう煩わしさを、捨てて、信心するっていうところに非常にメリットがあるのかなというふうに僕は、最近思ってますけれども、そんな、祖父にね依存をする、僕の、まあ、祖母ですねの様子を見ながら、いろいろ重なるものがあるななんて舞台をやっておりますというところですね。ぜひよろしくお願いします。さて、では今月もアメリカンジョークを言って終わっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、セールストーク。年を取り、耳が遠くなってきた男が補聴器を販売している店にやってきた。
補聴器が欲しいんだが、どういうのがあるかね。
ちょうど小型で高性能で新製品のものが入荷したところです。300ドルしますが。
確かに小さくて目立たないが、ちょっと高いな。
ではこちらはどうですか？先ほどのものより劣りますが、実用上は問題ありません。値段も150ドルです。
あまりお金がないんだ。もっと安くて聞こえるものはないかね。
あ、ではとっておきのものがあります。もっと大きめで目立ちますが、これは2ドルです。
え？たったの2ドル？確かに随分目立つ大きさだが、そんな値段でちゃんと聞こえるのかね。
はい。実は中身は空っぽなんですが、これをつけてると、みんな大きな声で話してくれますから。See you next time!